塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ本日も番組をスタートしていきたいと思います。まずですね、古都記念病院人工呼吸器事件、先月の18日にですね、最高裁で再審開始決定が出ましたね。これによって西山美香さんに無罪判決が言い渡される可能性が、非常に高くなってまいりました。そして1985年に起こった松葉瀬事件、松の橋と書いて松葉瀬と読むんですけれども、殺人犯としてすでに13年も服役していた宮田光輝さん、現在85歳ですけれども、やり直し裁判が3月28日に行われまして、熊本地裁が宮田さんが殺害の犯人であることを示す証拠はないとして無罪判決を言い渡しました。再審を共に戦ったご長男の方はですね、すでに病死をされていて、宮田さん自身もですね、寝たきりの状態で、認知症を患っていまして、どこまでこの無実を認識したのかなというのはね、わからないんですけれども、85歳でやっと無罪を手にしたというわけですね。ちょうど東京では桜が満開の時期なんですけれどもね、他の冤罪事件でもですね、満開の花を咲かせていただきたいなと思います。はい、それではここからはですね、北陵クリニック事件のことについてお話ししていきたいと思います。まずはですね、事件の概略をお話ししたいと思うんですけれども、宮城県の仙台市、北陵クリニックで入院患者の容態が急変する事態が相次いだとして、2001年の1月、准看護師であった森大輔さん、当時29歳がですね、逮捕されまして、嘘の自白をさせられました。そして犯人ということになってしまったんですけれども、森大輔さんは患者の点滴に筋弛緩剤を混入させたとして殺人と殺人未遂で起訴されたんですね。裁判では弁護団は一審の段階から、森さんはもちろんのこと何者かが筋弛緩剤を患者に投与した事実は存在していないと、患者の容態急変は筋弛緩剤の注入による症状ではなく、いずれも病気や薬の副作用、緊急処置の不徹底などによるものであると主張しました。また点滴ボトルに筋弛緩剤を混入させたとする森さんの自白の方法では、容態の急変は起こり得ないということも明らかにされました。つまり、筋弛緩剤では人を殺すことは、死に至らせることはできないということですね。しかし有罪とした仙台地裁判決は、5人の患者さんの血清や尿などからですね、筋弛緩剤の成分であるベクロニウムが検出されたとして、大阪府警科学捜査研究所の鑑定、これが信用できるものとして主治医が心筋梗塞による死亡と診断したものや、明らかに筋弛緩剤の薬理効果とは異なる症状であったものも、全てこれ低めでですね、筋弛緩剤投与が、患者容態が急変した原因であると断定して殺人及び殺人未遂の事件として、認定したわけですね。森さんは犯人とされたもののですね、作られた嘘の自白と、森さんが正規の手術で使用していた筋弛緩剤の空アンプル入りの針箱を片付けようとしただけの行為を証拠隠滅を図ったというふうにすり替えられてしまいまして、この証拠が採用されてしまったわけです。森さんは一審二審で無期懲役の不当判決を受け、2008年最高裁の上告棄却で刑が確定してしまいました。森さんは現在千葉刑務所に服役中ということなんですけれども、現在は47歳になられているのかなと思います。今日はですね、この森大輔さんを守る東京の会の事務局長、 長浜慎さんをお招きしてですね、ちょっといろいろお話を伺いたいと思っております。こんばんは、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
は
い、
割と最近冤罪関係のあちこちのイベントで、いろいろ顔を合わせていたんですけども、
そうですね、
改めてお話しするのは初めてで、
全く初めて、はい、よろしくお願いいたします。
まずですね、いろいろ聞きたいことがあるんですけれども、はい、この森大輔さんの事件にこう関心を持たれたきっかけ、はい、それから、冤罪に関心を持たれたきっかけというのはどういうものなんですか。
はい、私がですね、最初にこの森大輔さんの北陵クリニック事件に関心を持ったきっかけというのは、はい、やはり2001年1月の事件発生時ですね、あの時朝日新聞を筆頭にマスメディアがこれでもかこれでもかと非常にスキャンダラスな報道を洪水のように垂れ流したんですね。もう恐怖の天敵魔、白衣を着た殺人鬼のようなトーン でその報道を見て私はすごく薄気味悪さを感じまして、で何に薄気味悪さを感じたかというと、その犯罪の猟奇的な殺人者がひどいやつだということではなく、報道ですね、一人の個人をこれだけ寄ってたかって、その大きな力のあるメディアがこう犯人視するという、それにすごく気持ち悪さを感じて、でこれもし冤罪だったらどうするんだってうすうす思ってたんですね。というのも、実は私はもうずっと小学生の頃から、なんとなくテレビドラマとかを見て冤罪事件というのに関心があって。
あ、そうですか。
で高校生の頃だったと思うんですが、浅野健一さんという当時共同通信にいらした記者の方が書いた犯罪報道の犯罪という書籍がありまして、それを読んで、まさにそのマスコミが冤罪作りに加担しているという実態を知りまして、でもしかするとこの北陵クリニック事件もそういうパターンなのかなというふうに薄々感じてたんですね。
早熟な青年ですね。
なんかその後何も冤罪支援の仕事を遂げた弁護士になるわけでもなく、だらだら普通に社会人として過ごしてきたんですけど。
そうですか。で、その現在は東京の会の方で、この会をご自身で立ち上げたということなんですけれども、
ですね、立ち上げたというか、経緯は正確に言いますと、森大輔さんの事件は国民救援会という人権団体が支援してまして、でそこの東京本部というのがありまして、その東京本部の職員の方が最初千葉刑務所に面会に行って、森大輔さんと東京の会を作るという約束をしていて、
そうですか。
でちょうどその寸前に私も事件に関心があって大輔さんに面会して、ではちょうどじゃあ何でしょう、私が会を任せるのにうってつけだというようなことで、東京の会を立ち上げるのでやってくれないかということで事務局長になったというような、そういう経緯です。
そうですか。なるほど。ちょっと話戻っちゃうんですけど、マスコミが寄ってたかって一人の個人をなんかもうこれでもかこれでもかというふうに書き立てるっていうのは、私の記憶では松本サリン事件とか、
河野さん、そうですね、
あの時ももうね、もう全マスコミが絶対こいつが犯人だみたいな雰囲気でしたもん ね、その後林真澄さんというカレー事件の方もですね、マスコミが面白がってこう撮影すると水撒いてたじゃないですか、あれがもうばらまかれましたよね。
そうですね、
今ではかなり冤罪なんじゃないかっていうことが上がってますけどもね、こうやってイメージが作られていくんだなっていう ね、恐ろしいものを感じましたね。
まさにロス疑惑の三浦和義さんなんかも林さんと同じパターンで合格人に下でられたっていう面があるみたいですよね。
その一方で何もやっていないかもしれない人がすでに刑を執行されているとかね、もう本当にとんでもない世界なんですけれども、
ですね、
この北陵クリニック事件に関わってというか支援をされ始めてからですね、いろいろ事件の本質とか、見ていって、他の冤罪ともこれはかなり共通点があるなということを実感していらっしゃると思うんですけども、どんなところがこう共通性として挙げられますでしょうか。
そうですね、でこの事件を一言で言ってしまうと、もう警察の妄想思い込みが作り上げた事件ということが言えると思うんですね。どういうことかと言いますと、これはクリニック内での病気であったり 筋弛緩剤とは全く関係ない薬の副作用であったり、はい、いろんな原因で患者さんの急変が立て続けに起こるんですね、うん、でそれを勝手に警察はこれはなんかクリニック内で悪いことしてるやつがいるに違いないということで、はい、筋弛緩剤を使った連続犯罪という、はい、そう思い込んで、で他の可能性を一切精査せずに、はい、大輔さんの大輔の逮捕に至ったというのが、まあ、この事件なんですけど、はい、まさにその警察の思い込みが作り上げるというのは冤罪のある意味典型的なパターンで、ついこの前ですね、あの最高裁で再審開始が確定した滋賀県の古都記念病院事件という事件あったと思うんですが、
は
い、
西山美香さんですね、
西山美香さんですね、はい、元看護助婦の父の、こちらも確か一人の重篤の患者さんが亡くなったというのがそもそもの発端なんですが、この患者さんは本当に病気で亡くなった可能性が非常に高いんですが、はい、それを勝手に警察は殺人事件だというふうに思い込んでしまって、その人工呼吸器のチューブを西山さんが引き抜いて殺害したという、はい、まあ、まさに妄想に近いストーリーをでっち上げて、事件を作り上げてしまったと、はい、いうことで、そういう意味で、まあ、やはり同じ医療機関で起きた事件であるし、うん、似た点というのはあると思います、
はい、そうですね、まあ、ちょっと話が前後してしまうんですけれども、はい、森大輔さんは一旦は自白に追い込まれましたが、はい、まあ、すぐに、無罪を主張するようになったということですよね、はい、この辺はやはり相当過酷な取り調べが当初行われていたということなんですね。
そうですね、うん、そうだったと聞いてます、
はい、
1月6日の朝ですね、森大輔さんが、はい、朝、まあ、結婚を誓い合った同僚の看護師さんと一緒にアパートに住んでたんですけど、そのアパートに宮城県警の刑事がちょっとクリニックのことで話を聞きたいということで任意同行できて、はい、で県警本部に連れてかれるんですね、
はい、
で取り調べ室に入った途端に、うん、いきなりやっぱりお前しかいないんだ、うん、ということで、その繰り返しで、はい、全く身に覚えのない事件の犯人として自白を迫られるというのが、
はい、
もう夜8時過ぎまで続いて、
うん、
で大輔さんはもうそんなもん知らないと否認し続けるんですが、うん、最後の最後でじゃあお前がやらないと言うんなら、その婚約を誓い合った同僚の看護師が犯人かもしれないから逮捕するぞという、
うん、
そういう何でしょう、一番大切な人、弱い部分を出して、
はい、
脅迫的なことを迫られて、うん、一度は自白を してしまうということなんですね、うん、
はい、
でその後に今弁護団の弁護団長にもなっている阿部康夫さんという弁護士さんが、
はい、
警察に勾留されている大輔さんに接見に来て、でもし本当にやってないんだったら否認を貫きなさいと言われて、
うん、
それからずっと一貫して否認に転じると、
はい、
転じたというふうに聞いてます、
ね、お前がやってないんだったら兄貴を逮捕するぞとか、お母さんをどうのこうのとかっていうのはこう本当に人の弱みにつけ込んで
そうですね、
これも常套手段なんですよね、だから他の冤罪の裏側を聞いていても、あ、やっぱりこういうことが行われているんだっていう、ちょっとヤクザよりもひどいなという感じがしますけどね。
いや、もう国営ヤクザじゃないですか。国営暴力なんて言ってる方もいらっしゃいますが、
しかしね、今までの冤罪事件でも責任を取らないですからね、彼らは
ですね、個人に責任を負わせるっていう制度が今ないですからね。
そうですね、まあ、そういう意味では、まあ再審法の改正というのが急がれるところなんですけども、は
い、そうですね、全くそうだと思います、
で森大輔さんを守る会というのはこれ、今現在全国46あるということなんですけども、
はい、そうなんです、
相当な数ありますね。
そうですね、
はい、
確かに46もあるというのは冤罪事件ではなかなかないと思います。
うん、それだけ冤罪の可能性が大きいんじゃないかって感じている人が多いということですよね。
そうですね、
はい、
それで今ちょうど最高裁判所には去年仙台高裁で再審請求が棄却されて1年になるんですが、その間に森大輔さんの再審を開始してほしいという署名が集まってまして、ちょうど今2万5000筆を超えたぐらいになってます。これだけたくさんの方が無実を信じています。あとはやっぱりみんな事件当初のセンセーショナルな報道を信じてしまったっていう方が多いんですね、うん、
なるほど。
でそれで自分のなんかすごい過ちに気づいて余計支援をしなきゃなという思いもやっぱり強いという方が多いですね、
はい、この46の組織っていうのは横のつながりはあるんですか。
そうですね、実は今まであんまり横のつながりがなかったんですが、
はい、
確か3年ほど前から、せっかくだから連携しようということで、
はい、
全国連絡会というのができたんですね。
そうですか、はい、
まあ、それは本部は宮城なんですが、
そうですか、なるほど、分かりました。長浜さんご自身はご本人に会ったこととかは？
私はそうですね、5回ほど千葉刑務所に面会に行って、20分から30分ほどなんですけど、
はい、
いろいろ話を聞いています。
あ、そうですか、はい、どんな印象の方なんですか？
本当にパッと見朗らかな好青年ですよね。今は刑務所の中ということで髪の毛短く刈ってるんですけど、
はい、
それ以外は本当に29歳で逮捕された当時のあれ と変わらないという印象ですね。
はい、
常に何というかもう笑顔を絶やさず、なんかよう来てくれたんだねっていう感じで、
はい、
面会室の扉の向こうから、はい、現れると。
あ、そうですか、はい、いやでも29で逮捕されても現在47っていうのはもう一番、ね、活動的で活発な人生の時期ですからね。 それを奪われちゃうっていうのはもう本当に何とも言えないんですけども、ご本人はね、俺は無実だから絶対ここから出るぞという信念のもと現在も耐えているということなんですけども、はい、先ほどもですね、筋弛緩剤ではその患者さんが容態急変するようなことにはならないということも、今明らかになっているんですけれども、はっきりした殺意の、
はい、
殺意による行動だということになってしまっているんですけれども、はい、ちょっとここは意見分かれてしまうかもしれませんけども、裁判官は要するに科学的なことは警察検察の言ってることを鵜呑みにしているっていうことっていいんですかね？
私も、裁判官に直接会って聞いたわけではないんで分かんないんですが、
はい、
感じとしてはやはりこの事件については特に、もう逮捕してあれだけ森大輔さんが犯人だという既成事実を作ってしまったので、
はい、
警察や検察のメンツを守るために、なんか わざと証拠調べもせず、
はい、
有罪を維持し続けてるんじゃないかなという、なんかそういう印象がありますね、私としては。
そうですね、東住吉町事件だったと思うんですけど、自宅のガレージでガソリン撒いて火をつけたって言われてるんですけど、ガソリン撒いて火をつけたら自分が火だるまになっちゃうから、そんなことできるわけないって、単純に指導すると思うんですけど、裁判官ってそんなことも分かんないのって思っちゃったんですよ、その時は。この事件のなんか、ちょっと筋弛緩剤とかそういう医療的なことは全く私分かりませんけども、一方がこれじゃ人は死にませんよって言ってるのに、なんでこんな判決になっちゃうんだろうって、もう本当に不思議で。
そうですよね、
今 DNA 鑑定とかいろいろ科学的な捜査はね、重要視されるようになってますけども、この辺はどう思われますか？
やっぱりまずは裁判官は、
はい、
特に森大輔さんの事件に限って言うと、本当に絶対これは筋弛緩剤の症状じゃないし、
はい、
その先ほど言われた大阪府警の科捜研の土橋さんの出した鑑定結果っていうのは絶対これ誤ってると、多くの医療関係者や科学者が言ってるんですけど、
はい、
それでもそれに耳を傾けようとしないと裁判所は、
はい、
逆にそれを耳を傾けて専門家の意見を聞いてしまうと、
はい、
なんかもう無罪判決を出さざるを得ないから、
あ
えてそうしてないのかなという印象がありますよね、はい、であと科学についてもう一つ言うと、
はい、
裁判官というのは科学の専門家である必要はないとは思うんですよね、
はい、
あまりにも高度な専門知識を持つんでなく、
はい、
それよりもやっぱりあくまでも常識的な、やっぱりこれちょっとおかしいよねと、
はい、
先ほど言われた東住吉事件のガソリン7リッターをガレージの中で撒いて、ライターで火つけたり焼け死ぬとか、そのぐらいのなんか常識感覚があれば逆に十分なのかなというふうに感じますね、
はい、それもね、実験すれば明らかですもんね。
そうなんですよね、
はい、多くの冤罪事件で現場検証とか検証実験が行われてないという、これもやっぱりなるほどねっていう感じですよね、
逆に検証をやったら無罪にせざるを得なくなるみたいな、そういうところがあるんじゃないですかね。
そうですね、 この事件をですね、まあ、大勢の方に知ってもらう意味で、はい、森大輔さんが無罪であろうと、はい、思われる論点をいくつかご紹介していただいてよろしいですか。
はい、わかりました。まず森大輔さんが無罪であるというのは、一つですね、彼に犯行を行う動機がないんですね。うん、まあ、よく当時の報道ではクリニックの待遇に不満があったとか言われてるんですが、逆に彼院内では人気もあったし人間関係も良かったと聞いてますし、さらにはましてや同僚の看護師さんと結婚を控えていたということで、はい、そんな時にわざわざ犯行に及ぶような動機なんかあるわけないですし、あと例えば大輔さんが点滴に筋弛緩剤を混入していたとか、うん、そういう目撃もないですし、はい、状況証拠というのはものすごく、まあ、弱いというかないんですね。うん、でもう一つこれ森大輔さんがやっぱり無罪だなって言えるのは、はい、実は森大輔さんを有罪無期懲役にしている一番大きな柱というのは、まあ、先ほどからしばしばお話に出てきているいわゆる警察科捜研の土橋さんの土橋鑑定なんですね。はい、まあ、いわゆる5人の患者さんの尿や血液、点滴液を鑑定したら、すべてから筋弛緩剤の成分が出てきたというものなんですが、これがとんでもない鑑定で、普通鑑定って言ったらどういうふうにその患者さんの尿や血液、これ鑑定資料って呼ぶんですけど、そういう資料が受け渡されて、どんなデータがそこから検出されて、どんな記録があるからこれは筋弛緩剤だという結論に至ったっていう、そういうなんていうんでしょう、まあ、トレーサビリティというんでしょうか、ちゃんとそういうものがあって有罪になってるって考えるですよ、ますよね。
そうですね、検証方法と検証結果と数値がないと、そうですね、何もないですもんね。
そうなんですよ、はい、で実はこの事件というのはそういったものが一切裁判に提出されていないんですね。
あ、結論だけがこう、書かれていた、
簡単な鑑定書で。
そうですか。
ですからそのデータのグラフみたいなものであったりとか、はい、あとはそうですね、いわゆるこれ宮城県警から大阪の科捜研に渡しているので、当然その宮城県警から大阪府警に渡した事務手続きの鑑定受け渡し簿とか、はい、いろんな書類もあるはずなんですが、うん、そういったものも一切出てこないと。
なるほど。
要するに鑑定を本当にやったのかっていうのをちゃんと証明するものが一切ない。うん、まさに幻の鑑定なんですけど、それを根拠に裁判所はいや科捜研の土橋が言ってるんだから正しいんだみたいな、うん、もうそのぐらいの理屈で有罪が維持されてるということなんですよね。
まあ、科捜研っていうのはね、なんかちょっと中立な組織かと思ったらそうじゃないですからね。
いや、まあ、警察の一組織ですから
ね。そうですよね。どうもね、そういう構造がもうすでになんか日本の場合おかしいなという気がしますね。
ですね。でまあ、さらにもう一つ付け加えると、そもそも事件自体が存在しなかったと、うん、で森大輔さんはたまたま居合わせて患者さんを熱心に世話してた一看護準看護師に過ぎないと、うん、それが本当に運悪く犯人にされてしまったという、はい、本当にボタンの掛け違いで彼は犯人にでっち上げられてしまったと、うん、そういうことに尽きると思います。
はい、で現在は最高裁で争っている最中と、はい、いうことなんですけどね。まあ、先ほど話に出ましたけども、はい、古都記念病院の、西山美香さんにね、はい、おそらく、無罪判決が出るだろうということで、はい、いい風が吹いてくれればいいなと思うんですけどね。北陵クリニック事件、今後はどういう形になっていきそうですか、今後の流れは。
そうですね、今後の流れ、今、まあ、最高裁に継続しているということで、はい、正直言ってどう転ぶか全く見えないですね。というのは最高裁というのは本当にブラックボックスのような形で、はい、いつどんな審理が行われているかっていうのが全く見えてこないんですよね。で先ほどちょっとお話に出た全国連絡会というので、はい、全国の守る会から支援者が集まって、最高裁に再審を開始してくださいという要請を行ったりですとか、はい、あと森大輔さんの弁護団もその再審をやっぱり必要だという意見書を提出に、まあ、仙台から最高裁に足を運んだりしてるんですが、本当にその、まあ、裁判官は、まあ、会わないのもちろんなんですが、うん、その下にいる調査官さえ直接会わないんですね。
あ、そうですか。
はい、本当に事務方の方に要請書を渡して、うん、ちょっと話をして終わりということで、はい、うん、 本当にブラックボックスで見えないのでどうなるかというのが全くちょっと予想がつかないというのが正直なところです。
はい、いやなんかね、そのいろんな裁判のなんか資料とか読むたびになんか本当にまあ情けない気持ちになったりするんですけど、一つ非常に不思議なのは裁判官も検察官も最初は司法試験を受けてその時は大きな志を持ってたんじゃないかなって思うんですけど、
そうですよね、
いつの間にかなんか、ダークサイドに取り込まれて
ですよね、
なんかね、そんな人生を送ってる人が一人や二人じゃないっていうのがちょっと不思議なんですけど、
そうですよね、誰も最初から無実の人をでっち上げたくて、まさか司法試験を受けたわけじゃないでしょうしね、
やっぱ組織の中で染まっちゃうんですかね、まあ、でも今のお話を聞いていてもですね、そのまあブラックボックスの中っていうのはまあいろんな証拠があると思うんですけれども、やはり検察と警察が、自分たちに言う都合のいい証拠だけをこう提出して都合の悪い証拠を隠すということじゃなくて、やっぱり第三者機関が証拠を管理して、
そうですね、
あの台湾のようにですね、被疑者でも証拠を見られると、であこれ違うぜって言えるような状態じゃないといけませんよね、
いや本当そうですね、確かアメリカだったかカナダだったか忘れたんですけど、諸外国でもやっぱり証拠の管理はちゃんと第三者機関がやるというような国も多いみたいですよね、
そうですね、証拠が全部開示されたら多分ね、袴田事件だって他の冤罪事件だってね、全部一気に肩がついちゃうのかもしれないです
よ
ね、
そうですよね、
そうか、いやなんかね、警察と検察は正しいことをしている人たちだと思ったんですけど、どうもそうじゃないらしいですよね、
まあ、一生懸命やってる方もいらっしゃるとは思うんですけど、やっぱり外からちゃんと適正に捜査や鑑定やってるかってチェックする術がないので、その結果やっぱりいろんな腐敗というか起きてるのかなという印象はありますよね、まあ、あまり偉そうなことは言えないんですけどね、
でもね、まあ、我々一人一人に関わる人権問題ですからね、
本当そうですよね、
やっぱりこれは人事ではなく、いやあの人は本当に不幸にもっていうことじゃないんですよね、我々一人一人の人権なんで ね、とにかく関心を持ってもらわなきゃいけないんですけども、まあ、あのいつも言ってるんですけど、どうしても冤罪というのは暗い怖い、遠い世界の出来事という、あのマイナスイメージがあってですね、なかなかこう入ってきてくれる人がいないんですけども、そうなんですよね、どうすればいいんでしょうね、
いや本当にそれはどうするか試行錯誤ですね、一つそれで今やってるのとしては、なるべく分かりやすい平易な言葉で冤罪を伝えたいということで、ちょっとその東京の会の事務局長としてブログは一つ開設してるんですけどね、そういうところから少しずつ関心を持ってもらって何かできないかなというふうに思いますね、
わかりました、あのですね、あの今日の放送を聞いて、一つちょっと森大輔さんのことを調べてみようとか、自分もちょっと支援団体に入ってみたいなと思う方はですね、インターネット上ではどこへ行けばよろしいでしょうか。
ですね、支援に関心があるという方は国民救援会が確実ですね、
わかりました、国民救援会で検索ということですね、
そうですね、であと、まあ、私も先ほど言いました通りハテナブログで森大輔さんのこと書いてますので、森大輔ハテナブログで検索していただいて、メッセージをいただければと思います、
わかりました、ぜひね、アクションを起こしていただきたいと思います、
そうですね、
国民救援会で検索をしてですね、ハテナブログで森大輔さんハテナブログで検索ということですね、わかりました、今日はですね、森大輔さんを守る東京の会の事務局長、長浜慎さんをお招きしてお話を伺いました、またぜひ機会がありましたらよろしくお願いいたします、
こちらこそよろしくお願いします。
さあそろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
ためにだけ